はい、では続きまして、ゆうかさんご推薦、まゆみさん、シスタさん、いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人と同学年ということもあり、歩く時代からのファンです。大学時代に1ヶ月だけですがホームステイを経験したのもイギリスでした。バースにいました。
お、
英語の上手い芸能人ちょっと考えてみました。その中でちょっと路線は違うかもですが、渡辺直美さんのこの CM は秀逸だと思いませんか？私は英語はできませんが、なんだかものすごく発音がいいような気がするし、仕草とか表情も日本人には絶対にない何かがありますよね。ところでこれを見てふと思ったのですが、タモリさんの有名な芸でインチキ外国語というのがあるのご存知ですか？めちゃくちゃ喋っているのになんかそれらしく聞こえるという例のやつです。あれは現地の人にはどのように聞こえるのでしょうか？外国の方でインチキ日本語を芸にしている人はいるのでしょうか？ご存知でしたら教えてほしいです。ポッドキャスト続けてくださいね、ということで、ゆかさんありがとうございます。
ありがとうございます。見ましたね、はい、この渡辺直美さんの CM。
いや、これ面白いですよね、
うん、
本当にこれだから、いわゆる最初に言った耳がいいでしょうです、私の中では。
はい、
多分ご本人英語ができるかどうかはわからないんですけど、
ま
あ、
できますかって言ったら多分できないって言いますね、彼女は。
これでもあのまさにタモリさんと同じカテゴリーで、
はい、
渡辺直美さん耳がいいんですよ、多分英語耳があって、多分ビヨンセとかの芸能人の喋ってる動画とかたくさん研究されて、うん、まずその英語の音のノリみたいなのを掴んだと思うんですよね。なので喋り方とかもパパラッツィって言ってて、うん、その日本語のパパラッツィとは別にパパラッツィっていうのを、あ、こういう風に言ったら英語っぽく聞こえるんだっていうのをなんとなく感覚として理解できてきたんだと思うんです。そう
ね、体得してる感じですよね。
そう、体得したので、今渡辺直美さんの前に英語の原稿を置いたら、合ってるかどうかは分からないけど、とりあえずこういう風に言うんじゃないかなっていう当たりをつけられると思うんですよ、彼女は、
う
ん、
で芸風からしてももうあの当たって砕ける感じの芸風だから、そうそうそう、こう恥とかはないから。
そうで、このマガジンみたいなのも聞いててあ、アメリカ人マガジンって言ってるから、なんかそうやって強調をつければ英語っぽく聞こえる、なるほど理解と思って、それをいろんな場面で適用して、
ね、文法とかはわからないけど、この強弱つける部分とか、
うん、でも実際それでわかりやすくなってる、
うん、
のでその発音をこう寄せていってる、その寄せ方がわかるっていうとこまで来てると思うので、う、ね、なんかよくあるのが、夢で喋れるよしもない外国語を喋れる夢ってたまに見ないですか？
見たことないです。
でも私はあるんですよ、たまに。でそういう時って分かりもしないのにバーって夢の中で喋ってて、何をしてるかって多分その言葉の大まかなリズムみたいなのにのっとって動いてるんですよ、
うん、単語とかタモリさんと一緒だったよね。
そうそう、タモリさんとかと中川家とか、
あの中川家のあのマンダリン
とか、そうそう、 なんちゃってマンダリンとか、でも実際あれそう聞こえる、
本当に聞こえますね、
から本当に音を模倣してるだけ で、
うん、で逆の日本語は聞いたことはないんだけど、キャサリン・テイツとかの、あのちょっと politically incorrect なんだけど、うん、in fact all of these things are politically incorrect
because you're playing into a stereotype.
You are. だけど、え、見たことあるかな、キャサリン・テイツ、通訳、キャサリン・テイツっていう、まあ、あのコメディアンの要人の通訳をする役で、うん、アメリカ人、アフリカ人、まあ、中国人何人かいて、みんなそれらしい通訳をするっていう、まあ、コントなんですけど、全部、まあ、まあ中川家みたいな、タモリさんみたいな、それ日本語はなかったんですけど似た感じですよね、触りだけ。
そう、でもその触りがまたいかにもぽいぽい、
いかにもだから笑えるんですよ。そうじゃなかったら笑えないですもん、うん、こういうコント。
笑えるだけじゃなくて、1厘 1.5 厘ぐらいあるじゃないですか、
もちろんもちろん、
この音が。だからこれ渡辺さんが本腰入れて英語習うぜってなったら She's actually got a major advantage、
うん、
I think これ分かるか分かんないかで、私いつも思うんですけど、言語って90% 言い過ぎかな、じゃあ 50% モノマネ成分だと思うんですよ。
モノマネ、ロールプレイング。
そう、ロールプレイの、あの要素が多分に入ってるので、うん、私とかもよく英語とか日本語両方できる人って言葉変わるとその仕草とか人格変わるって言われます。
ちょっと ね、人格変わるって言うとちょっと強いけど、
でも実際それくらい仕草とか、
でも性格ちょっと変わりますね。
その言葉以外の部分で、うん、変わる部分があって、それはもうなんていうか、日本語に 日本語話し始めた瞬間、私も日本語を喋る人の役に入ってる。
ある意味ね、
自分なんですけど、そうですね、うん、日本語を喋る人役の私っていうのをやってて、はい、渡辺直美さんがもうそれの最たる例だと思うんですけど、もうこれをやった瞬間、私はビヨンセと思ってやってるので、ね、自然とビヨンセっぽい立ち振る舞いになって、ね、うん、ビヨンセの立ち振る舞いでマガジーンとは言えないので、そのあくまでビヨンセの性格の一環としてマガジーンって言った方がぽいじゃないですか。
そうですね。だから彼女は英語を習おうとかちゃんと勉強しようと思った時に、
う
んうん、ビヨンセスイッチを入れる、
そうそう、
入れればいいんですよ。
そう
で、ビヨンセを入れ方を知ってるからアドバンテージですよね。
ビヨンセになるにはビヨンセが喋るような英語を喋らなきゃいけなくて、ビヨンセの英語を喋るにはビヨンセのこの所作ごとというか仕草も込みだから。
そうですね、
うん、だから私これ結構使えると思うんですよね。英語習う人も最初恥ずかしいと思うんですけど、英語を話す私の役って
スイッチをね、
そう、ロールプレイのもう役になりきった方がいいと思います。そうそうそうそう、私もやりますもん、それ。
シンゴジラの石原さとみスイッチオンみたいにすれば、はい、It's me って言えるもんね。
そうですね。そしたら恥ずかしくないじゃないですか、ある程度。
恥ずかしい、恥ずかしくないもそうだし、
私たちが日本語話す時もある意味日本語、私は日本の OL っていうスイッチを入れた瞬間、
いや、 OL の部分にいるかな。
いや、まだ私日本で働いてる人なんちゃってっていうスイッチを入れたら、あ、お疲れ様です、いつもお世話になっておりますっていうのも出やすいじゃないですか。
そうですね。
だからそういう意味での、うん、ロールプレイ、
You just put on a particular persona。
そうそう、もうモノマネですよ、こういうの。
ありますね。この間もあのちょっと話若干違うんですけど、イースターの連休で私のカナダ人の同僚の子がフランス行ってたんですって、
うん、
で彼女あのカナダ出身なのでフランス語できるんですよ。でフランスの田舎に4日間もずっといたんですって。で彼女今仕事今すごく忙しいのでどうだったって言った時に、シスターはこうなるかわからないけど、私はフランス語喋ってる時にフランス語喋ってる自分の人格っていうのがあって、もうフランス語を喋る自分スイッチがずっと入ってて、英語喋る自分どっかに置いてきたので、それをすごくリフレッシングに感じたって言ってて、もう完璧にフランス語を喋ってることによってちょっとお休みができたって言ってて、
じゃあフランス語を喋る自分は仕事をしていない自分なんだね。
そうそうそう、仕事をし英語喋る自分でもないし、だから仕事をしている自分でもないので、とってもリフレッシングだったって言ってて、シスターも日本語喋ってる時はそうか、そうなのかなって言ってて、まあそうだね、そう、まあ、そうだよ、そうだよ、うん、だから私も日本帰って2週間とかいると英語その間お休みしてるし、うん、まあ、もちろん周りにもよりますけど、
仕事モードには入りません
よね。仕事モードも入らないし英語モードでもないから、切り替えるっていう意味ではもちろんそうだねって言って、うん、やっぱりそうなんだって彼女嬉しそうにしてたので、うん、
でもまあ意識的スイッチと無意識スイッチと両方あるので、あります、もちろんあります、一概には言えないですけどね、うん、でもフランス語も私フランス語全然できないんですけど、フランス語喋るなんちゃっての私みたいなイメージでやったら、例えばなんかこう英語なまりのフランス語でモナミって言ってもフランス人っぽくないけど、なんかちょっと鼻声でモナミって言った方がフランス語っぽいじゃないですか。そうそうそうそう、だからそのモノマネですよね、これ
モノマ、まあ、ロールプレイイングだよね、だから、うん、モノマネはなかなかできないですけど、でもね、あのフレンチオープンのラインジャッジのマネみたいな感じで言ってた方が、
そうそうそう、それこそなんかポッシュな人のマネとか言って、うん、ちょっとこう見下し気味に Obviously って言ったら、ポッシュな英語を喋る私の役ってできるから、
そうですね。
うん、まあ、まあ半分モノマネ成分ですよね、こういうのは、うん、渡辺さん、直美さんとかタモリさんはその技にすごく長けていると思います、ね、まあ、ある意味アーティスト志向の強い方とかだと、英語の歌詞とか、うん、もう私は R&B 歌手っていうスイッチで歌ってたりするとぽく聞こえるの で、ね、その分 の、 あれあの上乗せがあって英語ができる人っぽさがさらにちょっとアップしているみたいな点はあるかもしれないですよ ね、
ね、
はい、続きましてウミンチュさんからいただきました。ウミンチュさんご推薦、
はい、
こんにちは。前回はメールを読んでいただきありがとうございました。できるだけいつも BBC のポッドキャストやシャーロックを狂ったように何度も見て英語を聞くようにしているウミンチュです。今回は英語がうまい日本の有名人というテーマなので2人ほど紹介させていただきたいと思います。1人目はワンオクロックのリーダー、タカさんです。
ワンオーケーロックじゃないの？
これ日本語ではワンオクロックって言いません？ワンオクって言うと思うんですけど、なんか英語ではワンオーケーロックって言ってますよね。じゃあとりあえずタカさんから言ってみますか、はい、そう、よく聞きますもんね私たち。
そうですね、ロンドンでライブした時も行きましたね、う
んうんうん、この動画はですね、タカさんが、アメリカ人の 方にインタビューを受けているっていう
動画ですね。
動画ですね、はい、だからまあ結構カジュアルなセッティングで、あのアメリカにいる間はどこに住んでいるのかとか、買い物どこに行くのかとか、そういう感じの割とインフォーマルな質疑応答なんですけど、うん、そうですね、かあのタカさん、まあネイティブじゃないなっていうのは分かるんですけど、あ、ごめんなさい、ちょっと経歴を忘れました。ネットとかの記載を見る限りでは、まあずっと日本育ちで、大学も日本で、ただまあ帰国子女の子とかが比較的多い学校かなっていうぐらいの記述しかなかったんですけれども、まあ、別に本人は海外で育ったとかいうこともないみたいで、そうですね、比較的こう流暢に喋ってるなっていう印象がやっぱりすごくあるのは、彼の場合は I was personally impressed by was、こう話してる時の、まあ、私とかもこのポッドキャストとかでもやってると思うんですけど、間が空いた時の普通のこう相槌とか、間を持たせようとする時のあーとかあーとか、そういうのを自然な感じに挟みながら
英語の相槌を打ってるってことだよね。
そうですね、英語の相槌を打ちつつ、これを英語で何て言おうかなってすごく考えてるのがこっちにも見えるんですけど、それを不自然にならない程度に、あの時間の稼ぎ方をすごく知ってるなって思うところがいっぱいあって、でそのふんわり仕上げてる部分とかも別にこう逃げた印象がないっていうか、
うん、
なんか具体例が出せないのか出さないのかわからないですけど、具体的なことは何も言わずしてふんわりまとめてるけど、その質問の趣旨にはそのまま沿っていて、そのまま返答として成り立つっていうのがすごく、
まあ、ノリが上手いですね。
うん、すごく、だからインタビューしてる方も やりやすそうでしたよね、う
ん、
これ。
まあもちろんこれでね、いきなりかしこまった場でね、トランプ政権についてどう思われますかとか言われたら、うん、同じ風に言えるかどうかわからないけれども、
そうですね、
I mean few people can actually say anything proper about that。
そうです、ただこれ結構ふんわりできる場っていうのもありますよね、うん、この動画で言えば、are you making your record in Japanese or English? You know, how much influence has this particularproducer had on this album とかいうのも本人が分かる範囲でのまあ割とふわっとした質問が多かったっていうのもありますし、
of course, it being California and this is like the music context, you can say things like, oh yeah, like hanging out here as opposed to anything more specific than that.
そうですね、一つまあ、あの重箱の隅的なことを言えば、結構アメリカ英語の場合だと一つの言葉でいろんな言葉が代用できるっていうか、これどうでしたって聞かれた時にアメリカの人ってよく、It was super exciting とか Something was amazing って言って、結構それの応用が効く、
大げさに、
そうですね、
大げさにポジティブなことを言えば乗り切れるところはあるかもしれないね。
ただこの質問の方も So how do you feel about this? っていう質問だから答えられるけど、なんかこう意地悪なって意味じゃないんですけど、イギリス人の人が同じこのアルバムについてどう思いますかみたいな質問を英語であえて、例えばあの Do you really feel this pulsating? とか Which part of this reverberates for you? とか、うん、言葉をちょっと変えてしまった瞬間、外国人の人はうってなっちゃうと思うので、
Pardon?
ってなっちゃうので Come again? ってなるんですけど、なんか特にアメリカ英語だとお互い乗り切れる波があるじゃないですか。同じ波に乗れるっていうか、まあ逆にイギリス人とか結構戸惑うかもしれないですけど、
もうぼんやりしすぎて、
そうそうそう、
What do you mean hang out? みたいになっちゃうかもしれない。
I mean, do you mean where we eat? Or do you mean
the actual studio? Physically hanging out?
Or... in a working context? I mean, what exactly do you mean? っていうところあるかもしれないんですけど、まあ、こういうカジュアルな場面においては全然遜色なく、あの会話が成り立ってる感がすごくあって、
そうですね、やっぱり慣れてるんじゃないかなっていう感じはしますね、うん、
そのこの状態に全然物おじしてないっていうのも伝わるし、う
ん、本人別に自分すごく日本英語ができますって言ってるわけじゃなく、
うんうんうん、あとなんかこのインタビューの最後に、あの英語でも日本語でもいいのでご自分の言葉でメッセージをどうぞって言った時に、彼があえてじゃあ日本語でって言ったのが、うん、私にとってはすごい好印象で、
そうでしたね、うん、日本語でいきますって
そうそう、 I mean it's his main language、うん、so it was nice, you know, it was almost a nice twist that he chose to speak in Japanese after all the questions that he'd been answering in English,
and he wasn't doing badly at all,
no, so that it, if anything that kind ofemphasizes how comfortable he actually felt speaking in English、
ね、
but actually felt, you know, it was a conscious choice、mm-hmm. for him to、you know, put something out there for his fans in Japanese, so、
yeah.
it's a nice contrast, I think.
まあ This might be slightly beside the point, but 音楽として彼、まあ、作詞とかしてるんだよね、多くの場合。ワンオクの曲の作詞とかでも、もちろん英語とか、英語詞の曲とかもたくさんあるけども、うん、I really do like the use of English in their music. So, he does, I don't see that he does anything completely wrong.、
うん、
I mean, there are things that you can pick out and correct if need be.
あと彼もやっぱり渡辺直美さん的に耳がすごくいいと思うし、発音いいと思いますね、多分周りに英語喋る人多いんでしょうね。だから、うん、言ってる人の言い方を模倣してここまで来たんだからすごいなと。
ね、模倣万歳ですよ。
模倣万歳だし、ただ I'm not gonna mention which track でも一つ曲があって、もう彼の曲の中での英語の発音とかも完璧なんですよ。完璧で一切英語が母国語じゃないですよっていうヒントが一切なくて、最後の最後までそうなんですけど、なんか最後の一音だけ違うんですよ。でそこで初めて、あ、英語喋る人じゃないのかなって思うんですよね、うん、でその曲について私友達とすごい話し合った曲があって、この音だけだよね外したのみたいな。でそれ全然あのディスじゃなくて、逆を言えば英語の人じゃないのに一音しか外してないんですよ、
うん、
その一音だけ合ってれば私としても I would have had no clue that he doesn't actually speak EnglishYou know, that was the only giveaway, which is a pretty impressive.
Which is pretty impressive. でももうそこまで自分のレベルを彼自身が上げてしまってるから、願わくばそこも正しく発音してほしかったって、それだけのことだよね。
いやもう、it doesn't detract from the song itself.、
ね、
で、それがタカさんでして、
はい、
次が川北真由子さんと川北えりこさんですね。知ってますよ、私。あの、イッテ Q 見てますから。出川さんと海外行ったりする人だ。川北舞子さん、経歴、アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニューヨーク市に生まれる。国籍はアメリカ合衆国。そして、2008年4月に日本に移住。ということで。じゃあ、まあ、
生まれ育ったのがニューヨークなんですね。
そう。
生粋のニューヨーカーって感じですかね。
そうですね。学校についての記述はあったかな、うん、とりあえずアメリカで学校行ったっていうことでいいですかね。で、送っていただいた動画が英語で映画の PR をしている、ガンツという、
アニメ、
ガンツ王というアニメ作品のプレミアにおいて英語で、挨拶をされているっていう動画ですね、はい、うん、まあ、あの特にコメントもないぐらい流暢なアメリカ英語でしょう。
彼女もなるべくしてバイリンガルでしょう。
そうですね、生まれて育った
カテゴリーですよね。
ので、あ、まあ、当然といえば当然なのかもしれなくて、すごくあの綺麗な発音の、まあ、いかにもアメリカ人っていう感じのアメリカ英語で、ニューヨークアクセントかどうかっていうのは私はちょっと判断できないんですけど、 Presumably if she grew up in New York then it was a New York、accent. で、あの英語でまず挨拶した同じ内容をちょっと後にまた日本語で言い直すっていうような感じの動画だったんですけど、すごく流暢な英語だったと思います。ただこれちょっと意地悪かな、あの、
まあ、あの生まれ育ちニューヨークなので、
そうですね、生まれ育ちがニューヨークなので It comes with a massive proviso、う
ん、判断基準ももちろん、
そうそう、
まあ、評価基準も高くなっちゃいますからね。
そうですね、あの私イッテ Q 見てるのでこの部分も見てたんですけど、なんか昔イッテ Q のとある
コーナー
で彼女が英語で喋る時に世界遺産っていう英語の言葉を知らなかったんですよ。で、まあ、その単語を知らないとして、あの World Heritage Sites っていうんですけど、世界遺産のことをね、英語でそのこと単語を知らなくて、でその単語を知らなくていろいろ伝えようとするんですけど英語で、それもなんかうまくいかないっていう場面が、うん、
あの世界遺産のここはどこですかって、まあ、現地の人に聞かなきゃいけないようなコーナーで、うんうんうん、まあ、世界遺産っていう言葉がねポッと出なかったら出ないなりに
でも例えばなんか It's、for places of outstanding natural beauty or a particular cultural significance the government affords some protection みたいなことをそれなりにこう説明ができるはずなんですけど、うん、英語でも
流暢なんだからね。
そうそう、それがなんでできなかったのかなっていうのをすごく不思議に思ったので、
多分だけど世界遺産 が出てこなくて、like it's a very important place とかなんか言ってた気がするんですよ。うん、
でもそれじゃ伝わらない
よね。全然伝わらないなっていうような説明だったので、ちょっとびっくりしたんだよね。うん、
その説明がすごく拙く聞こえたので、でも思い直したのが、結構これ帰国子女あるあるじゃないかなって思うんですけど、帰国子女の子って英語とかすごい流暢でも、by their very nature、結構義務教育中の早い段階で帰国してしまうので、意外と大人になってからの語彙力ってない子が多かったり、
まあその大人になってからじゃないと
知らないような言葉、
習わないような言葉とかはもちろん入ってこないですからね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。その当時本人が話す機会も子供同士の会話で出てこないので、流暢なのにそういう大人のボキャブラリーだけすっぽり抜けてるっていうのが意外と減少してあるんじゃないかなと思って、それはもちろん私の日本語とかにも同じことが言えると思うんですよ。そうですね。抜けてますよ、そりゃ。日本語できるし、こうやって喋ってる分には流暢って言っていただけると思うんですけど、その職務経験とかもないので、そういう大人用語っていうのは人が思ってるより実は本人なかったり。
ないですよね。うん、そりゃその新聞の社説とかに出てくるような、ああいう日本にいたら当たり前に目に耳にするような単語とかが結構すっぽり抜けてたりもするので、うん、まあ、その逆もしかりですよね。
うん、その World Heritage Sites が出てこなかったっていうのは、だからまあ単純に英語力の問題ではなくて、本人がその
語彙力ですね、やっぱり。
そうですね、それにかかってくるのかなって思うし、例えばあの前述の鈴木亮平さんとか多分知ってますよね、これ。
そうなんですよ。
その英検1級を日本にいながら取れたような人は多分すごく単語とかも入れてるでしょうし、勉強してるでしょうし、
日本でずっと高校大学まで行った人で多分ワールドヘリテージサイトって知らないことはないんですよ、きっとね、うん、教養レベルとして。
そうですね、多分どこかで絶対目にしてると思うし、まあ、大人になってから勉強したならなおさらのこと、うん、そういう英検級って特に覚えてます。英検級ってすごく
語彙力フォーカスですよね。
語彙力フォーカスで、しかもあのまさにその社説とかから抜粋されたような部分が多くて、う
ん、結構ビジネス寄りだった気もするんですよ、語彙力が。そ
うで、私たち受けたの13、4、5ぐらいだったと思うんですけど、うん、結構難しかったもん。
難しかった。なんか、うん、エクストラプレイトとか出てきたの覚えてて、そうそう、私多分その時にエクストラプレイト、なんか数学ですこの間やったかもって思った記憶があるんですよね、エクストラポレーションみたいな、うんうん、でもそれ以外だったら私耳にしたことなかったんですよ。だって13歳で Well, if you extrapolate this, 言わないですよね。
I mean, what do you extrapolate?
そうなんですよ。だからその単語が出てきてないんですよ、その年で。
うん、そう、だから本人が出会ってない、遭遇したことがない単語で、うん、
World Heritage Site, I must say, is borderline. I think it's not that difficult a vocabulary.
ワールドヘリテージはちょっと私ダウトですね。なんでかっていうと、出川ガールじゃないですか。
出川ガールですね。
World Heritage Siteばっかり言ってるわけでしょ。
言ってますね。
絶対どっかで目にしたことあるでしょうと思って、アメリカにあんまりないのかなと思って。
Whoa, be careful there.
いや、そんなことありますよね、アメリカにでも。
いっぱいありますよ。ただ、うん、まあ、あの帰国子女のディフェンスじゃないですけど、微妙なお年頃な教育、どこの国でも微妙な教育レベルの年齢のところでいろんなとこ行ったり来たりとか、うん、またあのしっかりと腰を落ち着けて学ぶ環境に必ずしもないですよね、うん、帰国子女の。
それシスタすごく言ってますよね、帰国子女のディフェンスというか、その人が思うよりだいぶ、ディスアドバンテージですよね、
うん、あのいろもう何でしょうね、海外経験とかいろいろポジティブなものを吸収する環境にある反面、やっぱりちょっとグラグラしながら、そのどこにいてもおぼつかない年齢の波を、うん、漂うことになるの で、
そうで、受験勉強とか、
受験勉強とかもあって、
いる滞在国にものすごく影響されるし、
影響も受けるし、まあ、なんだかんだで思春期だしっていうので、ね、ずっと日本で例えば受験勉強をしてきた人に比べていろいろ抜け落ちてる部分はあるんですよ、やっぱりね、うんうん、ただそこは多めに見てほしいかなって思いますけど、うん、でもあのできる人はできるし、できない人はできないし、それは何でもそうなんですけど、
でもそれ言っちゃ、
周りの環境にすごいよりますよね。
すごく
だから
私も日本語で私が知らないことを知らないっていう言葉がいっぱいあって、知らないことを知らないと There's no real way.
対処しようがない
です。対処しようがないから、うん、私も前その日本の会社の方と一緒にお仕事した時に、 総裁って言葉あるじゃないですか。
ありますね。
あれを私すごく何回も目にしたことはあって知ってたんですけど、音読したことがなかったので挨拶だと思ってたんですよ、普通に、はい、でそれをなんか口に出してしまったことがあって、その時にその一緒にお仕事してた方が、あれもしかして今総裁のこと挨拶って言ったって言って教えてくださったんですよ。その時、あ、これね、読み方がすごいイレギュラーでこうやって書いて総裁って読むんだよって、もう大ボタナになってからの話で、うん、なんなら過去5年ぐらいの話なんですけど、
恥ずかしかったね、
すごく私恥ずかしかったんですけどでもちゃんとそうやって教えてもらったので、しかもなんかこうバカにするようでもなく、単純にあ、これ総裁って読むんだよって教えてくださったので、もしそれをなんかちょっと笑われながら訂正とかされたら私多分立ち直れなかったので。
でもそれより恥ずかしいのはスルー、そこでスルーされたことによって今も挨拶って読んでることだよね。
そうなんですよ。だから言われなきゃ私今後も多分挨拶って読んでるし、間違ってるって気づくチャンスもないので、ないです
ね、大人になればなるほどそういうチャンス、気づけのチャンスはないので、
うん、もうバンバン直してほしいと思います、
私もあれですよ、この間の渡辺直美さんの話じゃないですけど、あの社説とかに出てくる単語がすごいスラスラ出てくる、なんなら日本でずっと生まれ育って受験とかしてきちゃった人の役をやろうと思ってます。日本語では、あ、なんか日本語で、あ、なんか今の単語知らなかった私と思った単語をきれいに喋ってる人を見て、それをもう常に取り入れようと思ってます、うん、パクろうと思ってます。
そうだよね、センター試験とか合格しちゃった私の役をやればいいんだもんね。
そうなんですよ、うん、逆にそういうことをしてますね、
うん、単語帳とか持ってましたけど何かみたいな感じで、
こんな日本語すぐ出ますけど何かみたいな感じで昨日習ったばっかりだけどもう使ってしまおうみたいな、
前から知ってましたけど何かみたいな。
本当にね、あの同年代 の帰国仲間と最近喋ってると、まああのこっちに長いからもう滞在歴がとても長いので、うん、それを踏まえて日本語うまいねって言ってもらえるんですけど、言っていただけるんですけど、それだけじゃやっぱりなんなので、
うん、仲間内で言ってる分にはいいんだけれども、なんかそれこそ鈴木亮平さんみたいなそういう人が出てきた時に太刀打ちできないので。そう、
全然できないんですよ。
それを常に自覚して慢心してはいけないなっていうのは思いますし、でもなんだろう言葉って本当にさっきの手間の話じゃないですけど、常にこう安気に流れる作りになっていて、
楽な方に行ってしまうので、
車線変更の話してこの間言って、
あ、そうです、あのこの間あの、まあ、バイリンガル仲間のハーフのお友達がいるんですけど、彼女と喋るときは本当にあのもう日英ぐっちゃぐちゃなものを喋るんですね、楽なのでお互いで、彼女と一緒に日本人、他はみんなもうこちらに来たばっかりぐらいの日本の方々が集まる場に行ったんですよ、まあ、飲み会だったんですけど、パパってお互いだけで喋るときはまた英語がやっぱり混じってしまうので、そういうのがあの新鮮だったみたいで、あ、やっぱり混じるんだねみたいな風になって、でもどういう割合でどういう時にどういう単語がどういう風に混じるのかっていうことを結構突っ込んで聞かれて、考えてもわからないんですけど、その私と友達とでこう出した例え話がお互い
も
う
バイ感覚全覚じゃないけど、
そうそう、お互いバイリンガルなのでだからこそできるんですけど、こうお互いで喋ってる時はこうあの線路をねずっとあの走ってる電車をイメージしていただいて、障害物がそのレールの上にあったと思ったらもう車線変更するんですよ、その瞬間。
石とか、
そうだ、あの英語のレールを乗ってずっと行ってるんですけど、基本石がある前方注意ってなって、そうするともう塞がってない方にパラレル移動するんです。でその日本語にね、
日本語車線に車線変更する
んですよ、その時に。だからそこで日本語に切り替わって、それでまたしばらく行くんですけど、今度は日本語レールの上に障害物があったら、はい戻ろうって言ってイギリスの英語レールにまた車線変更して、でそれを障害物があるたんびにしてるだけなんですよ、お互い
避けてるだけな
の、避けてるの、もう簡単の方に行くんですよ。でもお互い分かるからこそできるんであって、だからいつどういう時に切り替わってるって言われたらここだとは言えないんですけど、まあ、お互い障害物があった時だけマニュアルで変更してるんです。ただそれでお互い日本に帰っておばあちゃん家に例えば行くとなると、おばあちゃん車線変更しちゃったらもう絶対分からないので、うん、そういう時はもうあの頑張って 一旦車から降りて
ダイヤに乱れが生じて、
ダイヤに乱れが生じますけど岩をどかしますそれでちゃんと障害物は取り除いてからじゃないともうその先行けないので、うん、でも車線変更をするオプションがあるのでしてしまうんですよね。
そうで、オプションがあれば必ずしてしまうん
ですよね。必ずしてしまうのがバイリンガル同士のしゃべりあるあるですね。
あ、でもそのワールドヘリテージでちょっと一瞬思い出したんですけど、なんか前、まあ、この川北麻衣子さんと似たような経歴のハーフの方だったと思うんですけど、ずっとアメリカで育って、
はい、
で、まあ、大人になってから日本に帰国してすごく流暢な英語を話す人だったんですけど、英語でずっと喋ってるっていう状態のものを聞いて、ただその時にちょっともう具体的な言葉を私忘れてしまったんですけど、例えばソ連とか社会主義とかの話だったとしますよね、
はい、
でそのソ連が、まあ、90年代に崩壊したっていうような話だったんですけど、
はい、
すごく流暢の英語なのにその時に、まあ、じゃあソ連だったとしますよ、
うん、
The Soviet Union broke って本人が 何回もおっしゃってて、
ブレイクアップじゃなくてブレイクって言ったんですか、
ま、これ ごめんなさい、ソ連だったらブレイクアップでいいですよね、
うん、
こうチリチリになるという意味で、
ブレイクアップならいいよね、ブレイクは変だけどね。
でもソ連の話じゃなくて、まあ体制、
うん、
例えばエスタブリッシュメントとかソーシャリズムとかそういう名詞だったと思ってください。それをソーシャリズムブロークって言わない、
言わないですね、言いそうだけど言わないですね、
言いそうで絶対英語ではおかしいので、うん、崩壊っていう意味でブレイクって言わないので、なんだ、まあ十中八九ソーシャリズムだったらコラプス、
うん、そうだね、まあ、日本語でも一緒ですよね、崩壊とは言うけどソーシャリズムが壊れたとは言わないです
よね、うん、崩れたとは言うかもしれないし、うん、例えば社会主義の崩壊に伴いうんたらかんたらって言うと、
でもそうですよ、
思うんですけど、
崩れただったらブレイクダウンだし、
うん、ブレイクアップでもいいです
けど、崩壊だったらコラプスだから、
そう、壊れたと
は、壊れたとは言わない、ね、
言わないと思うんですけど、でもってことはですよ、ソーシャリズムって言葉は知ってるのに、そのコンテクストは出ないのかと思って、すごくでも英語が流暢で、まあ言ってみれば、それに反して日本語はそうでもない感じの人だったので、あれじゃあ本人の中でソーシャリズムはどうなったことになってるんだろうと思って。
ちょっとチグハグですね。
そういうのがちょっとチグハグで、なんなら私はそういうところの方が気になりますよね。
そうだね。その人軸でちょっとちぐはぐさが出てしまう、う
ん、ちぐはぐさが、ソーシャリズムって言葉も思いつかなければ崩壊も思いつかないっていうんだったら分かるし、
うん、まあそれは小学校6年生で帰国してしまったら知らないですよね。
でもソーシャリズムが分
かってて、ただ鈴木さん知ってると思うけどね。
そう、これ絶対鈴木さんは知ってるんですよ。だからそういうところ で、だからいろんな評価軸があって、一概にこの人は英語ができる、この人はできないっていうのが言いにくいねということで、うん、いろんなカテゴリーを今回設けたんですけれども、内容と TPO に応じてまたそれぞれの強みっていうのがある。
そうですね。
ただこの戻りますけど、このガンツのプレミアの挨拶は、はい、まあこれもね、プレミアの挨拶と言っておきながら割とインフォーマルな場だったと思うので別に間違いではないと思うんですけど、でこれは This might just be to do with American English、
うん、
and you know it might be perfectly okay in this particular context なんですけど、本日は ご来場いただきありがとうございますみたいなのを英語で Thank you guys for coming out みたいな感じだったんですけど、これイギリスだったら多分ないかなと思いますね。
Thank you
You guys っていうのはこう関係者各位ですよね、集まったのが。だったらまあ、うん、Ladies and Gentlemen ぐらいになるんじゃないかなとは、
ね、プレスには言わないですね、
うん、ファンだったら別ですよ。
これが
ファン相手の舞台挨拶だったら、
二次会の温度とかだったら、うん、Thank you guys でいいですけどね。
いいですけどね。ただまあ英語だったらこういうオフィシャルな場では、
でもニューヨーカーですから、
うんうんうん、
ブルックリンですから、
ブルックリンでは OK なの
かどうか分かんないけど、ニューヨークですから
普通になんかオフィシャルな場で If you're addressing an audience and again this might be a very British thing so take it with a pinch of salt what I'm saying なんですけど、I'd just like to take this opportunity to thank you all for coming っていうような始まり方を普通はするかなと思って、まあ、若干厳しめなのは Having been born and raised in America it's one of those things that she has an edge over 鈴木さん、
yes.
でしょ she should なので、鈴木さんはそういう場であえて英語での挨拶の定型句みたいなのは知らないかもしれないけれども、アメリカで生まれ育った方ならそっちは知ってておかしくないかなと思うので、まあこれも多分ですけど台本があって、
うん、
英語と日本語の台本それぞれ用意してあってそのまま言ってるだけだと思うので、まあご本人の言葉じゃないという可能性は大いにあるので、うん、まあまあその程度なんですけれども、 まあ、またね、大人の社会人生活の中で試される場面っていうのはこういう芸能人の方とはまた違ったりもするので、いろいろまた難しい
ところで、そうですね、なんならもう本当にあのサラ日本のサラリーマンの方が知ってる、うんうんうん、単語とかはもうたくさんあると思うので、まあ、日本のサラリーマンのレベルが高いっていう話ですよ。
もう高いんじゃないですかね、うんうん、だからいろんな場面があるし、いろんな学び方があるし、英語できるできないっていうのもそれのまた出方、
うん、
というのも様々なので、まあまあまあ難しいですよね。まあ、今回はまあ私が判断するにおいてどういうところを指標にしているかっていうのを若干紹介する形にしたんですけれども、
面白かったです。
はい、